つだったかちょっと覚えてない、多分2年前に、まあ、子供の問題で非常に悩むようになって、まあ、子供は登記拒否して、そして、まあ、集会に集うようになり、まあ、イエス様を信ずるようになったんですけど、まあ、忠実にあまり集会に来なかったし、まあ、会った時もそんなに喜んでいなかったし、まあまあ、やっぱり中途半端だったようです、まあ、今度ねどういうことだろうと思って、まあ、病院まで行ったんですけど、まあ、驚いちゃったんです。もう喜んで喜んで、どうしたらこの喜びを言い表したらいいかわからないほど嬉しかったんです。病気になったのは本当に良かった。イエス様の素晴らしさ、今までよりもずっと知るようになり、やっぱり御言葉は素晴らしいと証ししてくださったんです。もうやっぱり主は素晴らしいとしか、まあ、言えないんです。まあ彼女のご主人まだ救われていないし、子供もまだ導かれていないから、ぜひ祈ってください。まあ森島姉妹は本当にもう献身的になって、まあ、見舞いに行ったり一生懸命、まあ、頑張ってる結果でもありますけど、まあ彼女を見た時ね、彼女もやっぱり確かに境に満ちた喜びに満たされていることしか言えなかったのです。まあイエス様の救いに預かってイエス様に頼る者は、すべてをイエス様の見てから受け取る者は大いに祝福されます。あり余るほどの富を与えられるようになる。まあ今読みました箇所を通しても言えることは、主を愛すると主の憐れみを、主の恵みを、主の喜びを味わい知ることができるのです。主に対する愛の祝福とはそれだけではありません。まあ主を愛する結果とは必ず万物の支配者によって守られることであると聖書全体は言ったものであります。まあよく知られている、ロマ書8章の28節に、愛する結果として何と書いているかと言いますと、導かれるようになるということです。277ページ、ロマ書8章28節、神を愛する人々、ね、神を信ずる者と書いてないんですね。愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のために神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ初代教会の核心とはそういうものだったんです。損ではない、必ず益になる。主を愛する者は主の皆のゆえに導かれます。そして主に対する愛のもう一つの祝福とは、心の目が開かれるようになるということです。ヨハネ伝書4章の21節に次のように書かれています。192ページです。ヨハネの福音書4章の21節です。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。結局心の目が開かれるようになります。もう一つは、主に対する愛の祝福とは、まあ、将来裁きの日に 喜びを持って臨むことができるということです。もう一箇所読んで終わりましょうか。ヨハネ第一の手紙4章の17節です。431ページです。ヨハネ第一の手紙4章の17節、このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。まあ、主を愛さない者は呪われている、すなわち祝福されていないことは今の読みました箇所を通して知ることができるのではないかと思うんです。主を愛する者は祝福に次ぐ祝福を与えられ、主を愛さない者は祝福を絶たれるということです。主を愛する者は憐れみを受けます。豊かに恵まれます。また主を愛する者は喜びに満たされ、守られるようになり導かれます。また主を愛する者は心の目が開かれるようになると書いてあります。主を愛する者はもちろん主をよりよく知りたいと切に願うようになり、主を愛する者は主だけに喜んでもらいたいと望むようになり、まあ、主を愛する者は主にだけより頼みたいと願うようになります。パウロは次のように言ったのです。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。